土日にわたってお送りするポッドキャストウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の後編いよいよスタートです。
さて、つぼることつぼさとると
花岡恵子が
MC 当番でお送りしております。今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン、
はい、続いてのレポーターはこの方です。
近藤恵理子です。
こんちゃん、なんで元気がないの？
いやもうね、パソコンが落ちたことで今日の私のヒットポイントは限りなくゼロに近い。
いや、びっくりしましたね。
あー、びっくりした。
ね、
絶対小磯の呪いだから。
小磯さんです
ね、
本当に。
もうね、寿命が30分くらい縮んだ気がする。
そのくらいだったらよくね。
そうね、30分で済むならね。
でも昨日のお二人のガーニャパウダーでいっぱい笑わせてもらったから。
もう、私ね、バーニャカウダー出てこなかったことないんだから。もう、名誉のために言いますけどね。
いや、絶対分かってなかった。
いや、バーニャカウダーですよ。バーニャはそうっす。
バーニャカウダー？
バーニャカウダー。
カウダなんだ。
カウダ。カウダ。
あー。アボカド？アボガド？
アボカド。
アボカド？
うん、アボカド。
角なんだ。
アボカド。
へ
ー、うん。間違えるのはすごいあるよね。私、シミュレーションとシュミレーション。
あー、
そうね、
それはあるね。
シミュレーション、シミュレーション、
シミュレーション、
シミュレーション、
あ、シミュレートするだから、シミュレーション。
英語で考えると、そう、あ、そっか、シミュレート。
マニュファクチュアとマニファクチュアね。
え、待って待って、マニファクチュア。あ、どっちが正しいんですか？
マニューじゃないの？
マニュファクチャ
ー。あ、そっちか。
マニュキアのマニューと一緒だから。
あ、そうなの？
マニュー。
マニューが手です。
へぇ
ー。あー。あ、マニュアルとかのマニュー。
マニュー、イエス。
わーおー。
そうなんだ。やばい、これ、ちょうど時期的にも受験生聞いてんじゃねえか。
いや、いや、私本当にコンちゃんに英語のレッスンのコーナーしてもらいたいんですよ。
だからあれだよ、だから、うん、英語で料理教えてもらえばいいじゃん。
一石二鳥、お願いします、コン様。
じゃあね、うん、今度それやりましょう、ね、
よろしくお願いします。
すげえ聞き間違えて砂糖とか頑張るみたいな。酢ガンガン入れて、違う調味料ガンガン入れて、
ノーノーみたいな、もう keep out from kitchen。
もう元も子もないじゃないですか。
でもレシピってね、あの、うん、結構簡単な言葉が多いので分かりやすいかもしれない
です
ね。
あ、そうなんですか、うん、あ、じゃあもうそこから入りやすいかもしれないですね、英会話も
入りやすいかもしれない。
なんかでもこの間さ、あの、見たけどさ、あの、なんだ、銀シャリのネタかなんかでさ、うん、あの、調味料のサシスセソ、
あ、はいはいはい、
サシスセソのさ、うん、
砂糖、
砂糖、
あ、でも私も見た、
しは
M1 だ、
塩、
塩、す、うん、は、
す、お酢、
せは、
え、待って、しの時塩言いましたよね、うん、せ醤油、
そは
ソース。
ほら、所詮この程度です、
かわいい
ね、
待って待って、
この程度です、
かわいい、ね、違った
かわいい、そは
味噌、
あー、嘘だって、それずるいじゃないですか。ずるいでしょ。だって全部頭文字なんだからずるいよ、それは。
っていうのを、
すごい、
銀シャリも言ってた。
ネタがそのまますぎてびっくりした。ね、すごい、
ずるいよ。
まあ、銀シャリはね、その前振りとしてね、はい、あの、刺しすせそは、さ、うん、は刺身醤油とかね。
ああ
全部醤油だった、
ね。そう、全部醤油じゃねえかって。そはソイソースって、やっぱり醤油じゃねえかって。
でもそれもね、味噌の層が許せないみたいな話。
そうそうそうそう、
許せない、許せないよ。それはちょっと考えてほしいよ。
あれ、なんか、まあ、そんなね、じゃあね、はい、お料理初心者、
はいはい
はい、
花岡さんもお料理がしたくなる今日は、はい、漫画をおすすめに来ました。
漫画、
はい、燻製漫画、いぶり暮らしです。
ね、それ、何それ、いぶり暮らし、
知らない？
燻製の漫画があるの？
知らないでしょ。これはあの、大島千春先生が書いていらっしゃる、うん、いぶり暮らしっていう漫画なんですけれども、もともとなんかウェブ漫画で連載してて、うん、で今コミックスが3巻まで出てるんです。
それ大丈夫？あの、バルさん焚かれたゴキブリが主人公とかすごいじゃない？
No! No! Keep out from kitchen!
もうキッチンじゃないですけど。
じゃあ、ストゥディオかな。
ストゥディオ。
そのね、カップルが同棲していて、うん、で女の子がカフェ店員で、はいはい、男の人がフリーターでゲームセンターで働いていて、うん、2人の 休日が合うのが日曜日だけ、
うんうんうんうん、
でその日曜日に2人で燻製をお家で作って美味しいものを作ってまったり過ごすっていうだけの1話完結型漫画なんです。
へ
え、毎回いぶる、なんかいぶるってことですか？
そう、毎回違うものをいぶすって。
は
あ、燻製ってお家でできるんですよ。
うんうんうんうん、
今燻製マシーンとかね、うん、
ベランダに置くのもあるけ
ど、ブームブーム、
うん、で燻製鍋があって、うんうん、そのお鍋に、まあ、桜だとかのチップスをやって、もう燻製したいチーズとか、うんうん、温玉とかを入れて、
はい、
で蓋をして20分くらい置いておくと、うん、いい香りが食材に移るっていう。
は
これ、まあ、何年か前からね、孤独のグルメとかで言われているメシテロあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
メシテロ漫画だと言われてるんですよ。
へ
もうね、うん、本当に美味しそうなので、私実は燻製ってちょっと苦手だなって思ってて、うん、スモークチーズとか、
はいはいはいはい、
苦手かなと思ったんだけど、これ読んでると、うん、やばい、燻製手出しちゃおうかなってすっごい思って。でこれね、実はあの作者の大島先生ももともと燻製されてた方じゃなくて、うん、編集さんとなんかその燻製作ってる間の2人の会話とかをあの漫画にするのやらないみたいなことを言われて始めた。それで自分も始めたらもうハマっちゃって、うん、あ、こんなに簡単なんだって、手軽なんだっていうのを伝えたくてやってますっていう。
へー、じゃあ自分も本当に惚れ込んだネタってことですね。
そうなんですよ。だから失敗談もそのままあったりとか、うん、
あ、いいですね、
うん、であとあれなの、そのだから間のトークだけじゃなくって、例えばその日にこうスモークする具材がこれだからみたいなのがこうストーリーに絡んでたりするの。
そうそうそうそう、
深いですな。
あ、なんかカルパッチョを作りたいけど、うん、カルパッチョのスモークサーモンを作ろうと思うと、冷燻って言ってその煙だけを当てるみたいな、ちょっと特殊な設備がないといけない、
はいはいはいはい、
でも冷燻は簡単にできないけど、じゃあ、あのお醤油とか胡椒の調味料をいぶしたらどうだろうみたいなので出てきたりとか。あとね、牡蠣をボイルじゃない、ソテーしたものを、うん、あの熱燻して、うん、でそれをオイル漬けにしてオイルに匂いを移してとか、
ね、結構裏技がてんこ盛りってことですか？
もうなんか、うん、そこから派生してこういう料理もできるとか、
あ、
その燻製した胡椒で作った、
うん、
ハンバーグとか、あと燻製したクリームチーズで作ったチーズケーキとか、
美味しそう。どんな味なんだろう。
すっごい想像力を刺激されるし、
うんうん、
あの本当に簡単なんだっていうことがよくわかる、うん、ぜひおすすめしたい。でウェブ漫画でウェブ連載してるので、最初のなんか入り口としては無料で読めちゃうので、
うん、
ぜひぜひ読んでほしいなと
思って。私燻製大好きなんですよね。
あ、始めちゃう、燻製
始めちゃおうかな。
これそうだよ、だからそんだけ簡単だったら多分花ちゃんでもできるよ。
いや、
そ
うだよ。そうか、なんかあの燻製ってそれこそプロの料理っていうイメージあったけど、うん、今だったらそれこそ本当にちょっと簡単なセットとかを手に入れれば手軽にできるってことですね。
全部で7,000円もかからないっていう
話だし、お手軽ですね。意外にな
んか外に干す干しかご、燻製は乾燥させることが大事で、水分があるとタールとか嫌なものがついちゃうから、一回素材を乾燥させて、でそれを燻製鍋に入れて燻製させるのね。
そうなんだ、うん、乾燥一回させるんだ。
そう、でもあの家の中でやっても、うん、コンロのあるところでやっても換気扇つけとけば、うん、匂いもこもらないし煙も特に問題にならないし、火災報知器が発動したことも私はないですって作者の方が言ってて、うん、やり方だけ気をつけてれば、これね手出したいんですよ。
いや、
これ絶対酒が進むじゃん。
そう、飲みたくなるよ飲みたくなるよ。
やっぱ最後はそこか。
そうだな、ダメダメ、小磯さん来ちゃう、またこんちゃんち。
あ、落ちちゃう、落ちちゃうよ
パソコン落ちちゃう
パソコン落ちちゃうよ
小磯さん大丈夫、次回収録の時にはね、あの皆さん温かく迎えますんで恐れずに来てくださいね
、はい、
あ、ぜひね読んでほしいと思います。
燻
製漫画いぶり暮らしです。
ありがとうございました。じゃあここで一曲お願いします。
テリブルテリブルでリストライクリトルブランチーズ、ベースメントスカイライトリミックス。
クエンド、リコメンド、タイムリッスン。
あれ、なんで田所さんいんの。
え、いやほらさっきのさ、なんかさ、健康の話とかさ、燻製の話とかさ、オイルの話とかさ、してたじゃないの。
あ、そうだよ、だからオイルの話とかあれ、
あ、ごめんよ。
私もさ、もうさっきのさ、ココナッツオイルもさ試したわけですよ、やっぱ匂いも気になるとかいろいろあって、ごめんよにたどり着いて買いに行ったんだけど、スーパーでなかなか見つかんないわけですよ。
やっぱりそうですよね。
見たことないもん。
そうそう、見たことない。
だから私も知らなくて、で調べたら、ネットでね、まあ1個見つけたのが、1本 1500g 1800円。ちょっとサラダ油からしたら割高かなって。
あ、そんな感じなんだ。
感じはありますよね。
まあでも、オリーブオイルだってね、結構高いものありますし、
1回切りまでね、値段の差はあるけれども、これならまあなんかちょっと試してみようかななんて ね、
そう
ね、思いまして。
そうですね、使ってみたいわ、
はい、
ね、だからネットとかでもね。
そうね、最近、最近本当にネットでポチポチしちゃうね。
何でも買えちゃいますからね。
このクリスマス商戦とかもやっぱり、あのネットの売り上げすごいみたいですからね。どんどんやっぱり、あの現店舗、あの実際の店舗の売り上げに対するネットの割合が増えてきてるみたいなんで。いや、そ
うよ。だって俺もうボディーソープはもう絶対あの通販だもん。
あ、だからもう、
ボディーソープ。
いや、わかります。決まってるものはね。
買うの、もうこの年になるとさ、もう、加齢臭をほら意識するからさ、一応渋柿エキスが入ったやつにしてんだけどさ。
すごく、手が、あらあらって。
聞いてるの、
手が渋柿エキスに。そうそ
う。でね、このメーカーのこれがいいっていうのがあるんだけど、なかなかね、なんか、なんだろうな、メーカーがやっぱ地方なのかな、あの、関東のスーパーとかでなくって、どうしてもやっぱ、あの、アマゾンさんでポチポチしてね。
ポチポチね。
して買ってますけど。
いつでも商品がそこにある。進んでますね。
というか、私がここに来た本当の理由は、お知らせをさせていただこうかと思いまして。
お知らせ、
はい、ストーリーボックス。
あ、そうですよ、
ストーリーボックス。
ストーリーボックス
開催いたします。
朗読パーティーだっけ。
そうでございますよ。
朗読イベントをやるんですよ。で、私もさ、あの出演させていただきます。
ファーちゃんもやるの。
そうなんです。
演目は何。ガーニャパウダ
ーバーニャカウダ。
バーニャカウダ。
バーニャカウダ。
バーです。
しかもまあそんな演目ないですけれどもね。
ないですよ。
あの今回は ね、
第18回目ですよ。
そう。
は
あ、早いですね。
早いね。
ましたね。全部であの6作品をお届けする予定なんです。
はいはいはいはい。
ね、まあ、例えばあの渡辺温さんというね、あの作家さんのある母の話とか、あの結構しんみりしたものとか感慨深いものから、あの笑えるコミカルなものまで幅広く取り揃えて。
まあ、2人が読んだら笑えるしかないでし
ょ。
いやいやいやいやいやいや、もう自分を消して消して消して。
明らかに今の芸人のリアクションだったら、いやいやいやいやいや
いや、でもね、一番の苦労どころなんですよ、田所さん的に。
田所さん、
そうなの。
田所さんを消すというこのね。
ああ、それ大変だ。
これもうね、このまま出していいよっていう役どころだったらいいんですけど、そうじゃない場合、田所さんを隠す、
それ大変だね。
だから田所さん、本当にキャラクターがちゃんと立ってるじゃないですか。タレントとしては本当に羨ましい。
よく言えば、ね、よく言えば立ってる。
本当に羨ましい。まあ、それがじゃ弊害になる時もあるということなんですか。
邪魔をするわけですよ。
まあ、本当だね。
これをこうね、なくして、隠して、役で出るというね。
いや、そうだね。
勉強でございますよ。ストーリーボックス、ボル18。
ボリューム
18。
で、日付が？
これが、来月ですね。
はい。
はい、
2月3日水曜日、午後7時から開演でして。
節分だ。
そうか、
そうなんです。
だからこれあれでしょう、だからあの朗読してる田所さんに豆ぶつけていいとか、そういう
特典付き。鬼じゃないから。
鬼じゃない、
鬼じゃない、鬼は外じゃ、服は内だから。
あ、そう
だ、お願いします。
ちなみに小磯さんの誕生日ね。
あ、そうなの。
そうそう。
あら、今日は小磯さんいない割には。
なんであいつ時間泥棒だな本当にな
んかちょっと粋なこと言っちゃって。
いや本当
時間泥棒だ
ね。あれ、時間泥棒って言わない。飲み会とかでもさ、あの、いない人の話とかしてさ、どんどん時間が過ぎてくる、あいつ時間泥棒だなって。
あら、もういいよ。
ちょっと勉強になっちゃった。
ほんとちょっと俺はごめん、おしゃれな仲間で飲んでるから。
おしゃれっていうか、なん
ち
ゅうかね。
なんていうかね、そういうことが言いたかったわけじゃないんですけどね。
で、それで？
あの、ストーリーボックスはですね、チケット2000円、ワンドリンク付きです。
ほうほう。
はい。 ステージカフェ下北沢邸というところでして、はい、下北沢駅から、歩いて10分ぐらい。
そうですね、
歩いて10分ぐらい、うん、これどっち方面に降りるの？
南口
っていうのは、はい、降りるとすぐマックがある
ところ。そうです、
そうです、あれでビューっと行ったところです、
はい、あの道は結構簡単なので迷わずに来ていただけるかなと思いますので、はいはい、
タイムリーオフィスの、はい、Facebook の MG タイムリーでもご案内と、
はい、あ、そうなんですか。
あとこの稽古日誌も随時、
ね、そうなんです、
提出してましたから。
でもし行ってもいいかなと思われる方は、こちらのメールアドレスにご一報いただきたいと思います、はい、storybox.timely@gmail.com storybox.timely@gmail.com でございます。 storybox.timely@gmail.com でございます。
はい、
よろしくお願いいたします。
お待ちしております。
しております。
ウィークエンドリコメンド
タイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
というわけでお送りしてまいりました今週のウィークエンドリコメンドタイムリッスン、いかがだったでございましょうか。
はい、
もうね、俺頭の中は小磯の名前と、うん、ガーニャパウダーしか入ってないです
。おすすめしたもの今日違いますよ。
違うの？
どっちも今日はおすすめしてないですけどね。
あ、そうなんだ。うん。まあ、じゃあ何覚えてます？じゃあ、
いや、何でしたっけ。
結局そんなじゃねえか。まあね、ポッドキャストですから、はい、何回もデータ遡って聞いていただければと思いますので、
復習しましょう。はい、ありがとう。
というわけで来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
来週あれか、花ちゃんのリーディングシアター。
そうそう、次週はリーディングシアターをお届けしたいと思いますので、はい、お楽しみに。
はい、そちらもお楽しみに。
はい、
それではまた来週、
さよなら。